Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第98回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日はゲストとして平智香さんをお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
け。今日もゲストとしてお迎えしました平智香さんです。智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、ワンさんと2人で番組を担当していただきましたが、はい、今日は私と2人ですね。
はい、
はい、いっぱいお話聞いていきたいと思います。
お願いします。
さあ、全3回シリーズでお届けいただいています両美智子さんの音に出す言葉の力、今日は最終回、いよいよね、最終回です。うん、で前回はね、刑務所の少年が書いた詩を読んでくださいましたが、私放送を聞きながら号泣しております。すごい素敵な詩ですよね。で、智香さんはね、朗読されて多分ね、何度も読んでらっしゃるので、うん、そんなことないかなと思いますけど、泣かないで読めましたですかね。
最初の頃はね、はい、もう泣いてましたけど、はい、何回か読んでるうちに、まあ、気持ちは入りやすかったかもしれないですね。
なるほど。智香さんが好きな詩ね、たくさん、どの詩もすごく素敵ですけど、うん、どの詩がお好きでしたか。この今一番気持ちを動かされた詩っていうのは。
雲ですね。
そうですよね、
たった一行ですけど、
そうですよね、空が青いから白を選んだのです。そう、すごいですよね、なんて美しい
ですね。お母さんのことを思って、
はい、
そういうふうに書いたのかと思うと、
はい、
今ね夏空ですごく空綺麗じゃないですか。
そうですね、青い空に白い雲、うん、はい、
そういうふうに思って見たことなかったので、
はい、
彼を思い出しますよね。
そうなんですね、うん、この詩を読んでからは青空を見るときは彼のことを思って空を見るって、お母さんがね、うん、そうおっしゃってたっていうことね。だから辛くなったら空を見てね、お母さんはそこにいるからって。
もう泣けますよ ね、
もうそれ今聞いただけで、ね、もう危ない危ないですね。だから僕はお母さんのことを思ってお母さんの気持ちになってこの詩を書きましたって言っているっていうことなんですけども、どうしてこんな純粋に言葉にできるのかなって思うとね、もう言葉にならない溢れる思いがありますけどもね、でこの続きが今日3回目の最終回ですね、
はい、
じゃあ今日の作品を簡単にご紹介いただけますか。
はい、今回もね、えみさん、
はいはい、
詩を私朗読させていただきます。
あ、今日のも詩が入っているんですね。
そうなんですよ、
はい、
今回も受刑者たちの優しさがあふれる内容で、
はい、
私もですけど皆さん、リスナーの皆さんにも今日お聞きいただいて、
はい、
何か感じることがあれば嬉しいなと思います、
は
い、
なるほど、
そんな作品ですね。
あの聞いてくださっている方の心にも何か残るといいなって、
響くと思います。今回も
そうなんですね、わかりました。じゃあね、私もあの泣かないように頑張って聞きたいなと思いますので、は
い、
聞いてくださる方もね、何か心に残るようなものになればいいなということですね、はい、はい、ありがとうございます。それではね、平智香さんで心の話、音に出す言葉の力をお読みいただきます。それではお願いします。
心の話、作家両道子さんと考える、音に出す言葉の力、最終回。刑務所の少年たちが書いてくれた詩の中にこんな一編がありました。好きな色、僕の好きな色は青色です。次に好きな色は赤色です。確かに私は少年たちに書きたいことが見つからなかったら好きな色について書いてきてくださいと言いました。とはいえこんな直球の詩が来るとは思わずのけぞりそうになりました。コメントに困っていたら受講生がみんな手を挙げるのです。僕は B 君の好きな色を一つじゃなくて二つ聞けてよかったです。僕も二つも教えてもらって嬉しかったです。僕は B 君は青と赤がほんまに好きなんやなと思いました。本当になぜ彼らはこんなに素直に優しさをあふれさせることができるのだろう。少年刑務所に入るほどの罪を犯した子なのに。その詩を書いた少年はいつも表情がなくて目も宙を泳いでいるような子でした。それがみんなの感想を聞いてふっと笑ったんです。刑務所の教官はそんな彼を見て、 B 君いい顔してるじゃないかと言ったら恥ずかしくなっちゃって頬がぽっと赤くなって、急に悪い魔法が解けて魂が戻ってきたようでした。彼の魔法を解いたのはこの詩です。そしてそれを詩だと思って受け止めてくれた仲間です。 私たちは何もしていません。こんな詩を書きなさいとも言いませんでしたし、この詩は上手ですねと評価もしませんでした。やったことといえばお膳立て。ここなら何を言っても大丈夫、安心な場所ですよという場所づくりをしただけです。それでもこうした奇跡のような出来事が毎回起きたのです。これはまだ純粋さが残る少年が対象だから起きえたことだったのでしょうか。私自身も疑問でしたが、ある時私は別の刑務所で一日だけ成人男子の受刑者に同じような授業を行う機会を得ました。たった一日の授業でしたが、ある受刑者の作品に対しみんなが、 C さんがそんな気持ちを持っていたなんて初めて知りました、そんなにしんどかったら僕に言ってください、 C さんを助けてあげたいなって思いました、そんな言葉が次々に飛び出したのです。驚きました。大人も子供も同じなのです。おそらく作文ではなく詩というより研ぎ澄まされた言葉で綴ることが良かったのではないかと思います。彼らは心の襟を正して一生懸命に書いたでしょう。言葉にすることで自分の魂の隠していたい部分もバレてしまうかもしれない。怖い。そんな気持ちを乗り越えて一生懸命書く。その言葉はスマートフォンやパソコンの SNS などでやり取りされる言葉とは違います。もっと神聖な言葉。その言葉を自分自身でこれは詩だと思ってみんなの前で読む。みんなが、ああ詩だねと受け止めてくれる。こうして言葉は詩になり、人の心を動かす力を持つのだと私は思いました。私たちが行った詩の授業は、社会性寛容プログラムという教育の一環で、その人の内面を豊かに育てていく教育方法でしたが、他にもいろいろな種類の授業がありました。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんと同じ重さの人形を彼らに抱いてもらい、自分もこのくらいの大きさ、重さで生まれてきて、今ここまで大きくなったのだということを実感してもらう授業。これは殺人を犯した少年たちが全員受ける授業でした。また10名ほどが集まり、一人が大きな毛糸の玉を持って、誰か一人に、あなたのこういうところが好きですと伝えながら毛糸の玉を渡す。そうして次の人へ、次の人へと玉が渡されていくうちに、毛糸の網の目が張られていきます。その糸の網のように人と人がつながっていて、みんながみんなに支えられているんだよ。これが社会ってものなんだと実感してもらう授業もありました。私はこれを太陽教育だと思っています。北風と太陽の偶話があるでしょう。自分の罪を反省しなさいと指導するのが北風教育です。でも普通に生きてきた私でも、自分のどこが悪いのか反省しなさいと言われたら、とても苦しくなります。まして、本当に罪を犯していれば、耐えられることではないでしょう。私たちは、授業の中で一度も、反省しなさいなどと言ったことがありません。でも自分から、こんな詩を書いてきてくれた少年がいました。 償い、償い、厳しい刑務所生活、いつも考える、被害者の心の傷、償い、償いきれない過ち、もう二度と償い、犯した事件、生きているまで償い続ける、彼はこのプログラムを通して自分が傷つけた相手にも同じ命、同じ人生があったのだということを悟り、自分のしたことについてこの詩を書いた。これが太陽教育などだと私に実感させてくれた詩でした。私は刑務所で受刑者たちと出会い、人間の本質は優しさなのだと知ることができました。ひどい罪を犯した人の中にも優しさがある。その優しさをうまく出せずに罪を犯してしまったけれど、また変わることもできる。彼らがそれまで受けられなかった他人からの共感や理解が得られれば、本当に更生することができるのではないかと思うのです。残念なことに奈良少年刑務所は2017年に廃校となり、私の授業も終了となりました。しばらくは刑務所ロスでしたが、やがて児童自立援助ホームという15歳から20歳までの家庭のない児童や家庭にいることのできない問題を抱えた児童が自立を目指すための施設で、少年刑務所で行ったのと同じ授業を行うチャンスに恵まれました。私は刑務所で講師をしながらずっと、この子たちがここに来る前にこうした授業をしてあげられたらどんなにいいだろうと思っていたので、これは嬉しい経験でした。ただコロナ禍でなかなか集まって顔を合わせることができなくなっているのが目下の悩みです。どんなにテレビ電話などが発達していても、現実に顔を合わせ言葉を交わす臨場感や場の空気感にはかないませんから。教育者でも臨床心理士でもない私が、奈良少年刑務所の建物に憧れたことがきっかけで、受刑者たちに詩を教えることになり、人生観も人生そのものも変わりました。でもそれも私一人の力で変わるわけではなく、人と人が出会って場を作るから変われたのです。こういう出会いで人生や社会が出来上がっていくことを、もっとたくさんの人に知ってほしい、そう願っています。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
の朗読で作家両美智子さんと考える音に出す言葉の力を最終回ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で渾身の力を込めて、はい、熱演していただきましたけれども、うんね、この回も感動的なもちろん詩もありましたし、ねうん、この詩を書いた子に対する周囲の子たち の, あの言葉がけがね、これがまた感動する言葉がけたくさんありましたよね。この一番初めの好きな色っていう詩なんですけど、すごくストレートでシンプルな、ねうんそうです好きね、僕の好きな色は青色です、次に好きな色は赤色です、もう終わりかい、ね、それで終わりですかいっていう詩ですけど、これを聞いてで一緒に聞いてくれていた受講生たちが手を挙げて、自らですよね、この当てられて何か言ったんではなくて、うん、はいって手を挙げて、僕は B 君の好きな色を一つじゃなくて二つ聞けてよかったです、なんて
です、ねね
うん、で普通だったらね、きっとあの普通のクラスだったら後続きないんですかとかいうところでしょうけどそんな風に捉えてくれるんですよね。で僕も二つ聞けてよかったです、嬉しかったです、で僕はB 君は青と赤が本当に好きなんだなと思いました。だから他に続きがないからきっと本心聞けてよかったなということでしょうかね。
ですね、彼らにはきっと、ね、あの言葉じゃないのかなって私は、はい、あの朗読しながら思うんですね、
はい、
感受性で感じてるのかなと、その詩の内容を。
なるほど、
文章の意味というよりは、
はい、
なんて言うんですかね、
心で感じている、
寄り添ってあげてるので、読んだ本人もそれを感じているので、はい、みんなが変わっていったのかなっていうふうに思うんですね。
さすがですねそうですよね。
どう思われますか。
あ、でも今そういうふうに言ってもらって、なるほど、心と心が揺さぶられたということですね、
まあ、私たち一般的な大人としたら文章の意味を考えますけど、はいはい、
そうですよね、
彼らはそうではなくて、
はい、
聞いてほしいという思いと、うん、分かってあげたいっていう思いが噛み合ってて、
うんうんうん、
一緒に考えてるのかなっていうふうに私は思ってるので、読んだこの作品も自分の作品のように感じているので、
うんうんうん、
そういう言葉が自然と生まれてくるのかなと思います。
なるほど、
感受性がちょっとやっぱり大人とは違うのかな、子供ってやっぱそういうところってあると思うんですね。
そうですね、
分かってあげようという気持ちでね。
なるほど、なる
ほど、
両美智子さんも声に出すからいいんだって、
う
ん、
そうです
ね、だから声に出して読んでいる彼そのものを受け止めているっていうことです ね、受け止めたいと思っている、
受け止めてあげたいと思っているし、うん、
で受け止めた結果こういう言葉が出てきたっていうことですね。
大人は多分この詩を書いた時にちょっとやっぱり怖いとか恥ずかしいという気持ちがあるじゃないですか、うんうん、文章とは違って、うん、たった1行、
うん、
たった2行、
うん、
でも彼らはストレートに書けるので、
うん、
こういう気持ちが自分にはないなと思いましたね、うんうん、
そうですよね。だから声に出して言うからこそいいっていうのは、その子自身を丸ごと声も含めてその存在を受け入れてくれるようになるから、声に出して読む方がいいよって。
そうですね、序列が回らなくて、
うんうん、
聞き取れなくてももう一回読んで聞いてあげようということで、
うん
うん、で心をやっぱりだんだん開いていった、
うん、
そういうことがやっぱり周りがしてあげられないと、その詩を読む子も読めないし、うん、そういう場がなかったっていう、機会が少なかったっておっしゃってましたよね。
そうですね、今まで、ね、そのような機会がなかったっていうことですけども、うん、もう多分この読んでくれている子もこう裸の心を見せている、
そうですそうです
ということですね。
安心な場所ということで、
うん
うん、お膳立てをしたっていう、
うん、
その亮さんの言葉に、うん、あ、なるほどなと私は思います。何もしてませんって、本当に確かに何もされてないと思うんですね、うん、詩を書いてきてくださいということで、うん、あとは彼らがもう、
うん、
主導的に、
そうですね、
自ら 事業が進んでるので、でもこの子たちだけじゃなくて、うん、他の方たちもそうだった、成人男子もそうだったってことなので、うん、やっぱ人って誰かに話を聞いてほしいし、自分のことも分かってほしいのかなというのが、すごくこの作品を読んで私は感じましたね。
深いところまで読み込んで
どうでしょうか。
いらっしゃいますよね、はい、でもおっしゃる通りでしょうね。この両道子さんが最後の4行5行かな、はい、人と人が出会って場を作るから変われたのです、うん、こういう出会いで人生や社会が出来上がっていくことをもっとたくさんの人に知ってほしい、そう願っていますって書いてらっしゃるっていうことは、この裸の心で向き合う彼ら同士がこの場にいたことで自分を出せさし、相手を受け入れることができた、でそのお膳立てをしたのが両道子さんですっていうことですよ ね、はあ、深いなやっぱりね、あの真剣に向き合ってこの文章に向き合ってくれたから、うん、こんな言葉が出たのではないかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、じゃあね、この後も、はい、あのこの文章についてお話をお伺いしていきたいなと思います。今日はゲストとしてお越しいただいた平智香さんに、心の話、音に出す言葉の力をお読みいただきました。ありがとうございました。
I'm flying I'm flying into your dream. この
番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。 言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。この作品のね、このさっきの赤色と青色が先だな、赤青色と赤色が好きですっていう詩を書いた子は、その詩を書いた子はいつも表情がなくて目も宙を泳いでいるような子でしたって書いてらっしゃるんですけども、どうしてそんなことになってしまうんだろうなって思うにつけて、こう胸を締め付けられるような思いがするんですけども、はい、まあ、あのいろんな環境の中にねある子たちがいて、でその子たち同士があの自分の本心を見せ合って、そして受け入れ合って後世の道をたどっていくんだっていうことですけども、こんなにいい子にそういう表情がなくてっていうような状態にさせてしまうのはどういう状態なのかなって思うんですけど ね、はい、
環境ですよね。
そうですよね。でもね、何がしかこう私たちが力を尽くすことはできないかなっていうのを、うん、あのこの 3回シリーズ見て思いました、はいはい、またねこの問題についてはあの改めて取り上げていきたいなと思います、はい、今日はゲストとして平智香さんをお迎えしてお送りしました。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special